猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第599回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、寒いですね、相変わらず。
いや、寒いですね。なんか北海道のどこだかが、はい、一晩で180センチの身長の人の腰ぐらいまで降ったって今さっきテレビでやってましたね。
それ一晩でですか？
そう、120何センチみたいな、う
ん、腰だと1メーター超えてますよね。
いやー、ほんと怖いですわ。
そういや、朝のニュースかなんかで帯広だかなんかあっちの方、
うん、帯広かな、うん、
なんかトラックがやっぱスタックして動けなくなったみたいな。その大雪でで
しょうね。なんかコンビニとかも一切物が搬入できなくなってましたよ、はい、あ、
やっぱりそれでいろいろ物流が滞ってるっていうか、
うん、
いや、さすがの北海道チェーン巻いたぐらいじゃそんな120センチも蓋ダメですよね。たとえチェーン巻いたぐらいじゃ、いや、
そう
ですね、
そうそうそう、巻いたぐらいじゃもう120はどうもなんないな、う
ん
う
ん、
もう
どうもなんないですよね。
もう止まるしかない。
はいはいはい。いや、なんかね、ついこの間まで暑いな暑いなって言ってた気がしたんですけど、どうなんすか、もうこの寒さはもう
恐ろしいですよね。
気候が極端ですよね。
いや、極端すぎますね
本当に。はい、まあそんなこんなで本編いってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左九時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。関東行こうよぜ、
ガンプラジオ。年金足ります？
まだじゃ。
それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は、ネタに困った時の季節ネタで、うんうん、冬といえば、まあ、鍋ということで、うん、鍋料理のお話をちょっとしてみたいかなと、
はい、
思うんですが、はい、猫好きさん、
はい、
お好きな鍋は何鍋ですか？
はい、私はですね、
はい、
基本、うん、すき焼きかしゃぶしゃぶが、
ほうほうほうほう、
好きなんですけど、
はい、
なんか去年ぐらいから
ハ
マってる鍋があって、
はい、はいはい、
まあ塩鍋なんですけど、
塩鍋、
はい、はい、まあ、まあ鍋って言っても私すごいめんどくさがり屋なんで、なんか、
はい、
フライパンで作るんですけど鍋を、
鍋を、
はい、
フライパン、
土鍋とか使わないで、はいはいはい、土鍋の代わりに、はい、なんか浅めのフライパンで、
はい、
作って、はい、なんか取って外せるやつだから、まあ、そのまんま、なるほど、なんか食卓に載せるみたいな、
はいはい、
食卓のガスコンロだったりとか、
はいはいはいはい、
そういう感じで作って食べたりしてるんですけど、うんうん、普通にあのなんかドシンプル鍋にハマってて、
はい、
その鍋に豚肉と白菜のミルフィーユ状にしたものを切って入れて、
はい、
で小さじ1 杯もしくは小さじ1杯ちょびっとの塩入れるっていうだけの鍋なんですけど、
はいはい、いやなんかめちゃくちゃシンプルじゃないですか。
いやそうなんですよ、なんだけどすごい美味しくて、
はい、
なんか野菜のうまみだったり豚のうまみが出て、なんかあとまあ白菜じゃなくて普通に豚肉と大根を薄切りしたもの、
はい、
輪切りの薄切りにしたものをミルフィーユ状にしたものを並べて、
はい、
塩小さじ1杯入れて、
はい、
っていう鍋とか、もうまあまあなんか基本的に結構その鍋、フライパンにや、うん、並々の野菜と、
うんうんうんうん、
まあちょっと下3分の1ぐらいの水を入れるだけで水分が野菜から出て、
はいはいはい、
なんかまあ蒸されるような感じで、なんか鍋ができますよって感じの鍋をいろんな野菜で試すっていうことを年末からしてます。
はいはい、いやーそうか、味って、はい、
うん、基本的にそのなんだろう、うち締めをしないんですけど、
うん、
それに関してはなんか最近締めもちょっとやり始めて、
はい、
あのまあ次の日雑炊にしたり、あの最後にうどん入れて食べたり、
はいはい、
っていう締めまで楽しむという、うん、大人な鍋を最近はしてます。
なるほど、うん、いやでもちょっとびっくりしたのは本当に塩だけなんですね、調味料が
のみ、
はい、すごいすごいな。
そうなんですよ、
ね、なんか普通はねちょっとだし汁
そう入れたりとか
入れたりとかね、はい、うん、まあいろんなね、今時だったら鍋のあのスープというか、
うん、
あるじゃないですか、いろんな種類、
まあ、ありますね、いろいろ、ね、
そういうのを入れたりっていうのが普通の鍋かなとずっと思ってたんですけど、塩のみっていうのもまあ確かに野菜のうまみがね、
はい、
うん、出るのでそれはそれでありかなと、まあ豚肉とか野菜のうまみが出るのでそれはそれでありかなと思うんですけど、基本野菜は例えば先ほどおっしゃったように白菜とか大根とかあと葉物みたいなんか、ね、よく入れるのは鍋でよく入れる春菊とかはあんまり入れない、
うん、
他の野菜はキノコとか
シンプル鍋に関してはなんか自分ルールで2種類しか入れないって決めてて、豚肉と何かの野菜しか入れないんですよね。
野菜しか入れないと、はい、1種類野菜は1種類と、はい、
はい、野菜は1種類、
はいはい、
でその前は、うん、と豚肉と春菊の鍋をしました。
あ、はいはい、なるほど。
だから半分もしないわけじゃないんです。ただその時の安い野菜でやるって感じですかね、
はい、あのだからそういう意味では野菜は複数じゃなくて本当に1種類だけっていうことですね。
そう、1種類だけ、
はいはいはい、
もやしの時もありました。
飽きませんか、うん、1種類だけだとそうでもない、
いやそんなに飽きないかな。うん、なんだろう、うんと、もしそのあなんかスープみたいな感じだから、
あなるほどね、うん、まあ野菜スープに近い感じです。まさになんかそうですよね、はい、
まあ、なんかまあそう鍋っていうよりスープみたいな感じで食べてるのかな。なんか鍋ってあんまりなんかずっと食べつ、あなんかしゃぶしゃぶとかすき焼きとかだったら、
はい
はい、結構なんだろう小さい器で何回もよそって食べる、
はい、そうですね、
だけど、
う
んうん、その鍋に関してはちょっと大きめの器で、はい、まあ大きさあまあ回数で小さい器に変えたら4回ぐらいかもしれないけど、大きい器で2回ぐらいしか食べないんですよね。
もう本当じゃあ、まあ、だからスープ感覚ですね本当に。
そうですね、うんうんうん、なんか飽きる前に一食が食べ終わっちゃうから。
なるほど、はい、
うん、そんなに飽きないかな。
うんうんうんうん、そうか、
うんうん、
ちょっとそういう意味では普通の鍋の概念とは確かにね、うん、違って、どっちかっていうと、スープに近い、
う
ん、野菜スープに近いようなイメージですよね、うん、
感じなのかな、うん。
まあそれと普通はじゃあご飯と一緒に食べるみたいな
感じなんですか。
それもない、
ご飯もないかな。
めっちゃじゃあシンプルじゃないですか。
そうなんですよね、本当にそれだけ
だけだけと。
ほうほうほ
う
ほう
ほう、ちょっとなんか、はい、あの想像していた鍋とはイメージが違ったのでびっくりしましたが
まあ肉入ってるから精進料理ではないんだけど、ほぼ精進料理に近いような、
もう
ドシンプルな感じですね。いやけどなんか、まあ、デトックスにもなるかなと思って、はい、なんか正月とか結構食べ過ぎちゃって、味濃いものばっかり食べてみたいな続くじゃないですか。
確かに、
なので薄めで、やってるかな。
なんかだから逆側に振っちゃったんですね、おせち料理では。
もう
じゃなくてもっとシンプルな、本当にシンプルな方の料理に、
はい、ね、
振り子が逆に触れたという感じ
で。振り子が逆に、はい、
なるほどね。
まあ、鍋とはなんかもう一つ違うかもしれないけど、
はい、
あと、もう一つハマってるっつったらスンドゥブ。
あ、スンドゥブね、はい。
はい。なんか韓国の
ちょっと韓国料理ですよね。はい。
はい。なんか小さい小鍋に、まあ、豆腐入れて、
はい、
ちょっとそういう辛い感じの、
はい、
アサリ汁みたいなもの。そう、なんかまあ適当に好きな野菜とか入れてみたいな感じなんですけど、はいはいはい、まあうちはその小鍋みたいのがないから、まあ、小さな目の鍋で作って2人で食べるって感じですけど、そう、それ、そう、最近なんか辛いものが食べれるようになってきたんですよね、
お、大人になったじゃないですか。
そう、大人になったんですよ。私
どうしたんですか。はい、
いやー、やっぱ年かな。なんか味覚がやっぱバカになってきて、
いやいや、
なんか前は敏感すぎてもうちょっとでも辛いとすっごい辛く感じてダメだったんだけど、なんかまあそのこの世の、そう、皆さんがその年取ったらバカになれるって話じゃなくて、私自身がなんかちょっと下の味覚がバカになってきて、そのまあコロナとかも結構あったりとか、まあそういうのもあるんだと思うんですけど、なので辛いものを結構食べれるようになってきたんですよね。
はい、はい、
なので、スンドゥブとかいいなと思って、まあ、てか食べたいって思えるようになってきたんですよね。
おう、
なのでこの間はスンドゥブ作って食べましたね、は
い、なるほど。
そんな感じかな。なんかあんまり鍋の素とかは買わなくて、
はい、
あの買ってくるだけ重たいじゃないですか、液体で。
いや、そうなんですよね。
そう、
あれって結構ね、あの重いですよね。
重いんですよね。なんか鍋キューブの素とかだったら全然買ってきてもいいんですけど、基本的にあのなんか 400ml の液体、パックみたいのは、もうそれじゃなくてもいろいろなものを大量に買うから重たくなりすぎて嫌になっちゃうから買わないんですよね。
なるほど。
はい、なんでまあそんな感じで、スンドゥブとシンプル塩鍋って感じですかね、はい、
次回後半に続きます。
猫のしっぽ、
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは2月2日ピンチャさんから黒ビールをいただきましたが、黒はどうも苦手で普通のを混ぜていただいてます。舌がお子ちゃまというハッシュタグでいただいたんですけど、 ああ、プレミアムモルツの黒ビールですね。はい。それに普通のプラモル、醸造家の贈り物っていうのが並べておいてありますが、うん、確かにちょっと黒はね、味が独特ですからね。ちょっと苦手な時は普通のハーフ&ハーフで普通のビールと混ぜて飲むとか、いろいろ逃げるやり方はあるかと思いますけど、はい。ありがとうございます。2月5日、アポロさんから、今日の一杯コーナー、連休いただきましたので、お酒飲んでみました。今回は霧晴れ風、レアテイストと一番絞り、平成テイストを比較して、てんてんてんわからん、というふうにいただきましたが、ツイッターの方にも写真いただきましたが、晴れ風という、あの、青いラベルの缶ビールですよね、キリンの。はい。一番絞りと飲み比べてみて、違いが。私もこれ晴れ風って飲んだことないので、ちょっとわかんないんですけど、やっぱ違うんですかね。はい。ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではいつものようにここで曲を聴いていただきたいと思います。今週はです。もうなんかなんと久しぶりに東京シークレットカフェさんの曲をかけてみたいかと思います。東京シークレットカフェさん、おさわすさんにちょっと連絡を取ってみて。久しぶりにかけてもいいですかというふうにご許可いただいたんですが、今ちょっとね、諸般の事情で、活動休止中ということで、なかなかね、以前のような活動はできないというんですけれども、まあそうはいうところで、ちょっと久しぶりに曲をかけさせていただきたいかなと思って相談した次第です。それではお聴きください。東京シークレットカフェで売れた果実。
誘う匂い揺れた果実、こぼれる雫に群がるように、酸いも甘いも老いも若きもひざまずきひれ伏す。手招きしている揺れた果実、迷い込むほどに深く沈む。罪も欲も愛も裁きもひざまずいて祈る。君に触れた時、何もかもが消えた。近づくほどに見えなくなると、失うことで知った。甘く誘う匂い植えた果実、こぼれる雫に群がるように、酸いも甘いも老いも若きもひざまずきひれ伏す。果実、迷い込むほどに深く沈む。罪も欲も愛も裁きも ひざまずいて祈る。酸いも甘いも老いも若きも、ひざまずきひれ伏す。
いただきましたのは東京シークレットカフェで売れた果実でした。実はこの曲はですね、楽曲紹介もいただいていたんですが、実際にご提供いただいたのは2023年の12月5日ですね。もうほぼほぼ2年前なんですかね。はい。で、その時同時にいただいてます曲目紹介ですが、売れた果実の解説ということで、少し影のあるラテン風の曲調にドフトエスキーの白芸に登場するナスターシャ・フィリボグナですかね、のイメージを重ね合わせて作曲しました。歌詞メロディー、コードアレンジ面で、甘美なのに毒を持ち、悪魔のようでどこまでも慈悲深い、二面性をテーマに制作しました。MV、ミュージックビデオでは果実と二面性をテーマにしたキャラクターがオーバーラップするミステリアスな作品になっています。というふうに楽曲紹介をいただいてます。はい。はい、ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものように、ツイッター改め X からいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。2月4日、ピンチャーさんから猫さん勧めていたオーディブルにハマっています。SF とか申し訳ありませんが、全く関心のある分野の外でしたが、あるポッドキャストで紹介されたプロジェクトヘイルメアリーをオーディブルで聞くのが毎日楽しみです。元祖は呼ばれました。今自分は上巻の最後です。ということでいただきました。はい、ありがとうございます。プロジェクトヘイルメアリー読みましたよ。これはね、私はオーディブルではなくて紙で文庫本で読みましたね。はい。とっても面白い。SF としても本当にとっても面白い作品でしたよね。まあ、ちょっと内容はあえてネタバレになるのでご説明しませんけれども。これは本当におすすめだと思います。ホロポッドキャスターさん。どなたなんでしょうね。はい。紹介されたポッドキャスターさん。本当に SF が好きな方だったんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。オーディブル。猫好きさん、おすすめのね、オーディブル。いや、本当にね、なんか、ポッドキャストもそうなんですけど、ながら聞きにはちょうどいいですよね。なんかしながら聞くということで、はい。まあ、SF 小説はね、音で耳から聞いても目から読んでも、まあ、とにかく、ちょっと想像力をかき立てますよね。映画なんか、SF 映画とは違って。映像を自分で頭の中で組み立てないといけないので、文章なりその朗読の中からですね。なので、まあ、とってもいいことを試されてるかなと思います。いやちょっとね、オーディブルやってないので、オーディブルに何が登録されてるのかってちょっと後で調べてみたいなと思うんですが、ぜひぜひ楽しんでみてください。ありがとうございました。はい。そして2月6日、ケンチさんから、596回からの毎回拝聴、あっという間に1月も終わり、2月突入、日本全国寒さ増し増しの今日この頃です。というふうにいただきました。はい。ありがとうございます。いや、もう急にね、ここのところ寒くなりましたね。本当にね、これはもうなんか特別に寒いですね、最近はね。風が冷たいっていう、雪が関東地方降らないんですけど、とにかく風が冷たい。まあ雪は降らないだけマシという話はありますが、ケンチさんも健康には気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。 そして2月7日、アポロさんから、令和7年2月5日配聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト、丸3ということで、ね、猫の尻尾の597回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、いつも配聴報告、励みになってます。ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
エンディングです。
はい。
今回もなんとかスケジュール合わせていただきまして、スカイプ収録できたわけですが、はい。で、例によってちょっと、今日は、私の方はマイカー収録をしているんですけど、
あ、はい。
さすがにエンディングになると、しんしんと冷えてきまして、エンジン切ってると。
そうだそうだ。
はい、そろそろ限界なので、早めにちょっとエンディングは切り上げて、うん、させてもらおうかなと。まあちょっとね、取りだめ用の本編が盛り上がってしまったので、なかなか楽しかったんですけど、はい。はい、
あ、よかったです。で、
はい。で、これの小ネタコーナーですが、
はい。
前回598回でちょっと節分の話をしたんですけれど、
はい。
収録した日が日曜日で、
うん、
2月2日で、あれ？なんで日曜日なのに節分なの？みたいな話を、
そう
してたんですが、
うん、
実は節分って動くんですね、日にちがねっていう話を後になって分かって、
そう
調べ
てびっくりですよ。まあなんかウルード史的なねことですよね。
ウルード史的な感じで、まあ太陰暦と太陽暦でずれるっていうのと、うん、あと1年が 365.5 点へにゃへにゃ日なんで、うん、まあ厳密にはどんどんウルード史と一緒でずれていくという、
うん、
ことですよね。はい。
ですよね。いや、知らなかった。
知らなくて。私も2月3日固定かと思ったら、節分で、ね。ただ、なんか4年に1回、2月2日になる日があって、っていう、まあ、ウルード氏と一緒で、
うん。うん。
それがたまたま2025年だったと。だ次は4年後、2029年が、やっぱり2月2日になって、次は 2月3日になるんだけど、
はい、
っていうことなんで。ちょっとそれ本当知らなかったねという、
知らなかった、
まあね、い
や4年に1回ってさ結構なペースじゃないですか。はい、
結構な頻度ですよね、うん、
私で言ったら人生で11回多分今まであったのに、
はいはいはい、
11回もあったのに気づいてないんですよ、はい、怖くないですか。
ああ、だから、その時はたまたま、え、今日が節分とかって思ったんでしょうけど、あんまり、うん、実は気にしてなかったのかなって、今にして
思う。いや、それかい、知らないで、はい、ずっと私は多分3日にやってたんだと思います。
はい、ああ、実は2日にやんなきゃいけないのにって。
あ、そうそう、やんなきゃいけない年もあっただろうに、けど気づかずに、
はい、
ずっと3日にやってたんじゃないかな、はいはいはいはい、幼少期は特に。まあ、
もしかしたらそうかもしれないですよね。
うん、けどなんか次の日もテレビ見たら、はい、3日の日にあの節分の豆まきやってる大きな神社さんもあったみたいですね。なのでその近辺でやりゃいいのかなみたいな。
あ、でもね、なんか見たら、1988、今ウィキペディアで節分のもう一回確認したですね、1988年から2020年までの間ずっと3日ですね。
え？
ずっと3日節分が。
あ、そうなん
だ。だからなかったんですよ。で、2021年から4年に1回2日になる日がある。だから
なんで？
だから猫好きさんは多分正解ですよ。ずっと3日で。
出るのかな？うん。
うん。
へえ、あ、じゃあ4年、え？やってなかったってだけってことですか？今まで。あ、
じゃなくて、ずっと3日が正解だったんです。2020年までは。で、21年に2日になって、
はい。
で、また3日3日3日で3年間3日が続いて、はい、で、2025年にまた4年に1回で2日になったと。はい、うん、
でこれが今度29年に、
これが2050、2057年までは4年に1回
また2日になるっていうサイクルになってると。
あー、そういうことですか。はいはい、はい、50年まで、50年まで、
そう、2057年までですね、の間、
57年まで4年に1回、はい、2日の日、2日の時期が訪れてると。今
はい、でウルドシと一緒ですよ。西暦を読んで割った余りが1の年が2日になるそうです、2057年までは。
え、でもその、うん、2000何年から始まったって言いましたよ、2021年から、
21年から57年まで、
57年までって言うけど、はい、その前もウルド氏はあったじゃないですか。い
や、ウルド氏はあるけど、その立春になる日がずれるのがそういう周期らしいです
よ。ああ、いや、宇宙学わかんねえそういうことですね。
ウルド氏ってあれじゃないですか、 365. 何とか何とかで割り切れないから1日、うん、その調整す、4年に1回1日分を調整するってあれですけど、
はいはいはい、
それって太陽のあのあれじゃないですか、
うん、
あの自転周期じゃないや、公転周期か。
あ、分かんないけど、
太陽の周りを地球が回るのが、うん、そのちょうどぴったりの日じゃないのであ それで4年に1回調整するんですけど、この立春って太陽と地球のその位置関係というか、その傾きの関係というかで、
はい、はいはいはい、
なる日なので、ちょっと周期がもうちょっと違うんですよ、ね、
ゆっくり、うん、
ゆっくりなので、ただこれ2021年から2057年の間は4年に1回で、次2058年からは、
はい、
4年のうちの2日間が2日になる日、4回のうちの、
え、増えてる
っていう、はい、
え、
2058、57年までは4年に1回だった、
4年に1回、
2日になる日、
はい
はい
はい、
で2058年からは、
はい、
2日になる日が 4年のうちの2回あるわけです。
増えてるじゃないですか。
増えてる。で、2091年から2日になる日が3日に増えるという。
ああ。
わかんないみたいな。すごいね。
そうなんだ。2回から3回に増えるのではなく、
はい、
また戻っちゃうんだ。もう今度じゃ離れちゃうみたいな感じになっちゃうんだ。
増えちゃうみたいな。2日の日が4年、4回のうちの 3回を2日の日になる。増えていくって、どんどん。
あ、増えてるんだ、増えてるんだ、うん、
増えてる増えてる増えて
る、じゃあもうさらにいったら、
で今度2100、2101年からは4年に1回、2日、うん、2101年からはその4年のうちの1日が4日になると、はい、2月4日が節分、もっとずれちゃう
え、どういうこともう分かんない、うん、まあでも大丈夫、 その頃は生きてないから、もうい
や、もう多分、多分いけ、うん、頑張っても生きてないから、
うん、頑張ってない、もういいや、もう諦めました、
そういう感じらしいですよ、はい、
あ、そうなんですね。
そういうふうになんか、だからいわゆるウルード氏とはちょっと違って、あ、ちょっとずれてると、
ちょっと違うんだな、
違う周期でずれてると。ちょっと今 LINE で送りましたけど、
ウィ
キペディアに、はい、ウィキペディアの節分を見ると、ここのページ見てもらうと、下の方に何日になるって表があって、
うん、
概要のとの下の日付のところが、
うん、
ウィキペディアの日付っていうところを見てもらうと、だから周期がなんか変なんです、
はい、はあ、
なので今多分猫好きさんがずっと三日だと思ってたのは正解で、
うんうん
うん、ずっと三日だったんです、2020年までは。
あ、そうなんだ。
で、2021年が実は2日だったんだけど、多分その時は、うん、あんまり考えてなくて、うん、実は3日だと思い込んでて、うんうんうん、本当は2日だったんだけど3日にあったって可能性ありますよね、2021年、今から4年前。
そっかそっか、うんうんうん、うん、へえ、え、じゃあそっか、私が死ぬぐらいの時には2年に1回2日の日が来るんだ。
そうそうそうそうそうそうそういうこと。 みたいな、ちょっとね、節分トリビア、ちょっと。
トリビア。
になってしまったという言い訳ですけど。
うん。そういうことだったんですね。ね、いや理解できました。
やっと理解できましたっていう感じの小ネタ、はい、小ネタでした。
うん、あ、はい。
はい。なんで成田さん新勝寺が2月2日に豆まきを日曜日にやったというのは正解だったと。
あ、間違いない。
間違いなかったと。さすが成田さん新勝寺。
いや本当ですね。
思いました。
ちゃんと正確に守ってる。
はい、ですよね。
はい。
はい、ということでじゃあいつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ。
はい。
せーの。次回も聞いてくださいね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。